江東区声の広報、令和7年9月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 03-3647-2299。 江東区ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報9月1日号をお送りします。今号の主な内容。特集、これが私の日常。認知症と共に暮らす。高齢者の方が生き生きと暮らすための各種事業のご案内。台風に注意。避難行動と情報取得手段の確認を。9月12日金曜から週夕方謎解きイベント、江東旅巡り2025など。一面には楽しそうに笑い合う認知症当事者と支援者の皆さんの写真が掲載されています。目次。1. これが私の日常。認知症と共に暮らす。2. 検定料無料。目指せ江東フードマスター。江東区家庭料理検定。9月から申し込み開始。3. 未就学児の子供を養育する保護者の方へ、ベビーシッター利用料を補助します。4. 中小企業向け事業者支援セミナー、ウェブ、SNS 活用。5. マンションよろず相談会、集合住宅に関する様々なお悩みに対応。6. まもなく国勢調査。コールセンターを開設。7. お店の活力創出支援事業。補助金申請受付中。8. 企業向け女性リーダー応援セミナー。心理的安全性の高いチーム作りとは。9. 人生100年時代を思い切り楽しむための生き方講座。10. 10月3日金曜。4日土曜、特別運行、江東十五夜クルーズ、富岡八幡宮中秋祭限定御朱印引換券付き。11、江東シネマプラザ特別上映会、優秀映画鑑賞推進事業。12、江東トコトコ日和、秋号配布中。13、石井きよこ、舞踊生活88周年記念公演、すずめ100まで踊り忘れず。14、しぐれき全国俳句大会記念講演会、みちのくの俳句。15、9月15日月曜祝日は敬老の日。高齢者の方が生き生きと暮らすための各種事業のご案内。16、高齢者家族介護教室、介護のコツや健康づくりを学ぶ。1、外出支援。2、介護予防、フレイル予防。17、グランチャ東雲、秋の23講座。18、介護予防防災ウォーキング教室。防災ウォークで仲間と一緒に介護も予防。10月、11月、参加者募集。19、8020の区民を表彰。80歳以上で20本以上自分の歯がある方を募集。20、障害児・障害者の親のための講座。21、大久保区長コラム、区長が聞く、見る、6。今回は、豊洲について話を伺います。22、分譲マンション管理組合の方へ、住宅金融支援機構から融資を受ける際の債務保証料の一部を補助。23、 ハラッパや湿地を守る体験会。24、台風に注意、避難行動と情報取得手段の確認を。25、ケーブルテレビ9月の放送予定、区の情報番組、高等ワイドスクエア。26、子どものサードプレイス、居場所、児童館。27から34は高等インフォメーションです。27、子育て、教育。28、暮らし、仕事、産業。29、スポーツ。30、文化、観光。31、健康、福祉。32、環境、まちづくり。33、防災、安全。34、みんなの広場。35、LGBT 等相談。36、世帯と人口、令和7年8月1日現在。37、9月6日土曜、東京辰巳アイスアリーナオープン。38、プロバスケットボール B3 リーグ、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ、TUBC、ホームゲームに区民8000人を招待、優待。39、参加無料、9月12日金曜から、週夕方謎解きイベント、高等旅巡り2025。40、国立印刷局、お札の高等技術2025、開催。以上、目次です。掲載している情報は8月21日時点のものです。なお、本文中、費用記載なしの場合は無料です。区ホームページイベントカレンダーの二次元コードは旧面にあります。それでは本文に入ります。1、これが私の日常。認知症と共に暮らす。9月は認知症月間。認知症と付き合いながら、自分らしく生き生きと暮らしている方々がいます。これが私の日常。認知症になったら何もできなくなる。そんなイメージはありませんか？自分の興味を追い求めたり、新しいことに挑戦したり、認知症と付き合いながら、自分らしく暮らしている当事者の方は大勢います。金剛では、チームオレンジフラット06にお邪魔し、実際に自分らしい生活を送っている当事者の方々にお話を伺ってきました。誰もがなりうる認知症について、正しく知り、自分の身近なこととして考えてみませんか？チームオレンジフラット06。認知症当事者と家族、支援者の交流の場、大島6丁目団地内のカフェ06で月1回開催。インタビュー、寺口誠一さん、59歳。1966年、葛飾生まれ。2022年4月、仕事のミスが増えたことから、産業医の勧めで MRI 検査を受け、若年性認知症と診断される。現在は会社に席を置きながら休職中。専門の医療機関で投薬などを受けている。認知症は付き合っていける病気。怖がらないことが大事です。子供の頃から本の虫。好きなジャンルはサスペンス系で、ここ数年ではネットフリックスでドラマ化もされた地面師たちが圧倒的に面白かったですね。書評をチェックしては書店に行くのが何よりの楽しみです。認知症の影響で本を探すのに手間取ることもありますが、書店員さんに聞いたり、取り寄せるなどしてカバーしています。若年性認知症と診断されて葛藤がなかったといえば嘘になりますが、今は受け止めようという気持ちでいます。何よりフラット06は心の安定にはなくてはならない存在になっています。 認知症になると人とスムーズに意思疎通ができなくてもどかしさを感じることもあります。だけどフラット06にいるのは認知症への理解がある人ばかり。葛藤しながら話をしなくていいという安心感からついおしゃべりになってしまいます。笑い。現在は認知症の進行を抑制する薬を服用しながら穏やかな生活を送っています。物覚えは悪くなりましたが、趣味の読書や文筆には問題はありません。認知症を怖がることなく付き合っていける病気だということを多くの人に知ってもらいたいです。インタビュー。飯塚正義さん、65歳、1960年生まれ、12歳から江東区在住。現役時代は建築会社や業界団体に勤務し、日本建築学会委員としても活躍。2021年、自転車との接触事故をきっかけに、正常圧水頭症が見つかる。詳しい検査の後、加えて早期の若年性アルツハイマー型認知症と診断される。写真が紡いでくれた交流で、新たな人生を歩み始めています。写真撮影が趣味です。以前は仕事柄、建築物を撮ることが多かったのですが、認知症と診断されてからは、近所を散歩して、空や鳥や花などに目が行くようになりました。隅田川と荒川に挟まれた江東区には、思わずレンズを向けたくなる風景がたくさんあります。早期の若年性アルツハイマー型認知症と診断されたのは、61歳の時。私の仕事は構造設計などで、求められるうちは、資格や専門性を活かし続けられる環境でしたが、在宅勤務を命じられ、仕事ができなくなった時には、無念な気持ちになりました。居場所を見つけられなかった私は、タクの本人ミーティングに参加しました。そこで話のきっかけにと持参した写真を褒めていただき、失った自信を取り戻せたように感じました。この3年、年に一度、高齢者医療センターで写真展示を行っており、昨年は区役所やカフェ06などで、今年5月は経産省主催のイベントで展示を行いました。また、江東区でも本人ミーティングの開催をと区に提案し、今年度からデニーズ南砂店などで行われています。当事者同士で語り合えると嬉しいです。9月からは東京認知症希望大使に就任します。これからも認知症とともにいろいろな活動に励んでいきたいと思います。インタビュー。高木正美さん、88歳。1937年生まれ。愛知県出身。大手電機メーカーで、主にメッキなどの表面処理技術の開発に従事。定年退職後はベンチャー企業を立ち上げ、環境対応の研究開発事業を展開。2019年、83歳でレビー小体型認知症と診断。娘と同居するため、2023年から江東区在住。可能な限りの自立した生活を送り、社会貢献に携わっていきたい。レビー小体型認知症と診断されたのは、妻の在宅介護をしていた83歳の時のこと。妻のケアマネジャーの助言をきっかけに、脳の画像診断を受けたところ判明しました。もともと鈍感な性格のせいか、私自身は、これも老いの一環だな、とそれほどショックを受けませんでした。むしろ家族や友人の過剰なまでの反応に、大げさだよ、と苦笑いしたほどです。診断後もしばらくは、以前から講師を務めていた市民向け科学講座を継続しました。また、せっかくの経験を生かそうと、様々な認知症当事者、 発信の場に携わってきました。数多くの認知症の方々との交流を通して、私が気づいたのは、認知症でできなくなることはあるけれど、特化した能力はむしろ研ぎ澄まされるということ。ピアノにしろ絵画にしろ、発症後にさらなる見事な表現をされる方は実に多いのです。そうした素晴らしい認知症当事者の方々の活動を励みに、私も少しでも役に立てればと頑張っています。確かに物忘れや体力の衰えは感じます。それでも介護サービスを受けながらも、可能な限り自立した生活を、そして認知症の当事者発信の輪を広げる活動を続けていきたいです。様々な支援の形、チームオレンジ、フラット06スタッフからの声。活動から安心と喜びをもらっています。小林久美子さん。フラット06は、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのために企画立案、実行まで行うクリエイティブなグループです。当初は自分の将来のために認知症について学びたかったのと、会社勤めをしていて地域に縁がなく、活動を通してつながりができればと始めました。今では心強い仲間を得て、自分が認知症になっても安心だと感じています。参加者の皆さんに楽しかったと言ってもらえるのがやりがいになっています。当事者の温かい心に触れて、藤本元美さん。私にとって認知症は、実はネガティブな状態ではないんです。私の母は戦後から気丈に生きてきた人でした。そんな母が認知症になり、性格は穏やかに、道端の花をめでたり、家族の手助けに喜んだりと、身近なことに感動するゆとりがありました。当事者の方と接していると、晩年の母と過ごした心安らぐ日々を思い出します。社会が設定したルールが抜け落ちる一方、本来のその人らしさが戻ってくるのが認知症なのかなと感じています。もっと認知症を知ろう。認知症月間展示。開催中、9月30日火曜まで区役所2階。認知症についての説明や認知症への支援サービス、認知症当事者やご家族からのメッセージ、当事者の方の写真作品などを展示しています。図書館では展示とともに関連図書の紹介を行っています。実施期間は館により異なります。認知症カフェ。認知症当事者、ご家族、認知症に関心のある方が、ミニ講座や茶話会を通じて交流し、相談もできるカフェです。区内各所で、それぞれ工夫しながら活動していて、地域の誰もが気軽に参加できます。カフェの開催場所のマップなど、詳細はこちらをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。11面で9月開催分の案内を掲載しています。区の支援サービスや相談先、予防方法やサポートなど、認知症についての詳細はこちらをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ。地域ケア推進課、地域ケア係。電話 03-3647-4398。ファクス 03-3647-3165。